はい。それでは、今回、気前より第21回目ですけども、今回は、アプリを、最近、アプリってなのかなあれ。まあ、アプリか。うん、アプリを最近ちょっと始めまして、そのアプリの、名前が、愛ことだまっていうアプリとなっておりまして、まあ、詳しい話は本編中で話そうかなって思うんですけど、簡単に言えば、ツイッターの音声版みたいな感じのアプリって言ったらまあわかる人も多いかもしれないですが、まあ詳しいことはちゃんと本編で話すので、それについて森くんもね登録してるんで、二人でちょっとそのことについてお話ししたいと思います。
デジデジと
森林の気ままに寄り道クラブ。
今回集まったのはデジデジと
モリリンです。
はい、お願いします。
お願いします。
はい、ということで、はい、まあアプリ愛ことだまね。
愛ことだまやってるよ。
ね、僕もとモリくん始めてるもんね。
バリバリ。
ちょろちょろっと、まあなんだ詳しくちょっとこれについて説明をしないといけない。でもちょっと聞いてる人結構まだ最近なのかなこれって結構できたのって。
リリースされたのかってこと？
うん、どうなのかわかんないけど、でもあんまりまだその、つぶやいてる量、つぶやいてる量っていうかそのね、音声の量っていうのかな、いっぱい出してる人が多くはないからさ。
そうだね。
うん。だからまだ始めてないのか、もしくはやっぱ
こんなにメジャーな感じがしないよね。
うん、そうそう。声をやっぱ出すっていうのがやっぱ抵抗がある人が多いのかもしれないけどね、文章だったら結構大丈夫だけど、声を出してやっちゃうとなんかって思う人が多いのかもしれないっていうので、まあ、これは、簡単に説明すると、うん、まあ、ツイッターは、なんか、140文字以内で、なんか思ったことを簡単に、ちょろっとつぶやいて、お腹すいたとか、お休みみたいな感じのつぶやくのを、それを実際、音声で、10秒間だよね、これ。
そうだね、10秒間。
結構短い制限があるんだけど、その10秒間の間にまとまる音声でつぶやくみたいな感じの、
うん、
まあ、アプリですかね。まあ、これ知ったきっかけ的な、まあ僕も森くんも同じ感じだとは思うんだけど、うん、以前紹介した、曲芸気味シェルターって、うん、ラジオ番組、ポッドキャストの番組をやってるメインパーソナリティの吉川かなさんが、
うん、
このアプリを始めて、ちょいちょいボイスをやってて、で、そこでラジオの方でも、せっかくなんだからどんどんみんな登録してくださいみたいなことを言ってたので、うん、それならばぜひとも僕も始めてみようかなみたいな軽い気持ちで。
うん。
ね、まあ、森くんもそうだよね。
そうだよ。よくわか
った。まあね、なんとなくそんな気はしてたよって思ったからね。っていうかもう完全にね、始めたばっかの時に、僕のところにその、フォローっていう扱いじゃないけど、その、リスナーっていうんですか、その、ツイッターみたいに、その、タイムラインって、その、なんか俺もいろいろ説明すると長くなりそうな感じがあるから、簡単に、そうすると自分のその聞きたい人たちだけを、のリストみたいな感じに、作ることができるのが、それが、その、入れたい人のことを、まあ、リスナーというか、まあ、リスニングすることを、まあ、自分はその人のリスナーですよ、みたいな感じの扱いに。まあ、なってるんですけどね。で、その時、その、まあ、見た時にね、僕を、そのリスナーになった時に、僕と、その吉川かなさん、だけがあったから、あ、そういうことなんて。
そう。
わかったっていう。
曲気味を聞いて、誰だったかが、吉川さんからその、声でね、返信があったって。聞いたときに、これは、吉川さんからメッセージがもらえる。俺宛てにと思って、
そうそうそう。
これは欲しいと思ったから、始めた。
うん。
ただそれだけ。
まあね、
吉川さんからの返信が欲しかった。
うん。どう？返信は今のところ。
来たよ。
来た？受かった。
あのね、割と来る。
うん、でも僕も結構来た。
うん。
何回か来てね、あれ嬉しいなってやっぱね、
うん、
聞いてる。自分だけに送られてくる SNS、やっぱツイッターでもやっぱ返したら結構返ってくる時も多いんだけど、やっぱ声で来るってのはやっぱ、より、あの、いつもラジオで聞いている、あの方が自分に声でメッセージを届けてくれるって。
そう、だから、それに対して、返信していいものなのかどうなのか。
うんうん、そうそうそう。僕も
ちょっと今してないんだけど、
うん。僕も今のところはしてない。だけど、うん、あれ、それもまた返したら、方がいいのかなっていうのはね。
そうなんだよね。悩みどころ。
悩みどころではあるけど、ネタ次第っていうか、その、つぶやき次第っていう感じなのかもしれないなって思ったけどね。僕の場合、なんだね、お休みとか結構来たりとかしたから、お休みで来るとそのままだと、これはこれで一つ終わっちゃってるよなって思って。だからあんまりしないかなっていう感じはするけど。
俺はね、モノマネをすると、
帰
ってくるの。
モノマネ。
そうすると、その、なんか、アドバイスだったり、その、アドバイスっていうかさ、
うんうん、
これ言っていいのかな？
ん？
ね、
うんうん、
1個目は、俺が、
うんうん、
なんか、その日1日疲れたわ、でも、なんか、楽しい1日だったな、みたいなことをつぶやいたら、一日お疲れ様ですみたいな。
まあ、
充実した一日を送れるっていうのはとても素晴らしいことですよみたいな。明日もいい日になるといいですねみたいな。
うんうんうん、
そういうメッセージが入ってきて。これはまあまあ、まあ、とりあえず一発目だから。
そうね。
保留
うんうんうん。
二回目、モノマネをしたの。
うん、してたね。
若本さんの。
ああ、やってたやってた。
そしたらね、まあ、似てると思うんですけど、
うん、
若本さんとか大塚芳忠さんは、やりまくられてる感があるので、もっと他のにもチャレンジしてみてくださいって
言われ
て、
おー、
まあ、認めてもらえたかなって、うん、似てるっていうのを認めてもらう、まあ嬉しいよね。
うんうん、
嬉しい。で、頑張る。
うん、
言われたからさ、
そうだね、
他のにもちょっと頑張る。
やっぱやそうだね、新しいものを、確かに、若本さんとか、いっぱいやってるもんね、いろんな人。
いっぱいやってる。うん、いろんな人がやってる。
確かにね、ただせっかくだったらもっと新しいものを聞きたいと思うのは、まあ、素直な感想って言えばそうだよね。
で、次にやったのが、
うん、
ガンダムのシャーズナブル。
ああ、
うん、
うん、そうなんだね。うん。
そしたら、
うん、
ちょっと似てる。ちょっと似てる。そして、
うん、
シャア・アズナブルをやるという度胸を私は買ったねっていう。
うん、おー、すごいじゃん。
度胸を見てもら、ね、褒めてもらったのよ。
うんうん
うん。で、
よかった。
で、その後に、普通のつぶやきよ。なんか、自転車の後輪の、
空
気が抜けてるわ、みたいな。今から入れに行くのめんどくせえ、みたいなのを送ったら、奇遇だね。うん、私の自転車の後輪のタイヤ、もう空気抜けてんだよ、って。今から入れに行くなら私のも入れてきて、みたいな。
距離が。
これはもう返すべきなのか。
でもそれ、
交流、悩んだのよ、すごく。
返した方が良かったかもしれないね。
本当に？
うん。
返した方が良かったかな。
うん。それはちょっと、今までモノマネとかアドバイスとかだったら聞いて、うんうんって感じなのかもしれないし、まあ、そうだったけど、これは、この後に、またさらに何かしら返すと、繋がったのかもしれないって気がしたね。
ああ。
うん、まあ、それは次回以降ってことで、
ね。そうだね。うん。
うん。そこは、今後。
今後。
まあ、ぜひともね、気前より聞いてるリスナーさんも、ぜひとも愛言霊登録してもらって、ぜひとも僕、森くん、まあ、さっき言ったアーミーさん、って方もやっているので、ぜひとも。
さっき言ったっけ、アーミー。
あ、言った。だから、モノマネの話で。
ああ、言ったか。
前回、前回か。前々回ゲストで来てくださった。
うん。
アーミーさんも登録したりしてるので、ぜひとも、 みんなで。
うん。やべえよ、あいつ超面白いから。ここでめっちゃハードル上げとくわ。
ああ。
多分、あいつこれ聞いてるかな。
ああ、どうなる
聞いてないこと
を。まあ、聞いてない。聞いてることを前提に。
そうだね。
もう、ハードルを上げさせていただきましょう。
けど、すげえ面白いから。
ぜひとも、
うん。やべえ、やべえ。うん、マジパネーはほんと腹筋マジ割れる。
まあ、自分から、発信をしなくても、聞くだけでもいいんでね、ぜひとも登録していただければと思います。うん、それでは、テーマトークいきたいと思います。
はいはい。
せっかくの休みなのに二度寝しちゃった。はい。それでは、テーマトークに行きたいと思いますってことなんだけど、前回から、3週連続でやるって言ってた、学園祭トーク、みたいなことについて、今回は森くんに、ね、学園祭、ちょっと前になるけど。
そうだね。
うん。学園祭について、感想など、聞かせていただきたいんだけど、今回どうだった学園祭は、森くん。
そうね、まあ、今年っていうか、去年は、
うん。
まあ、初日、去年は、男装女装に出たの。
あー、言ってたね。
なんだよ。
うんうん、
で、女装して、
うん、
まあ、二日目は演劇に出て、うんうん、出てっていうか、まあ、ナレーションだったから出なかったけど、に行って、まあ、三日目は体育祭でって、うんうん、まあ、一応、やることがあったからさ。
あー、そうね。うん、
なんか、暇じゃなかったんだけど、今年はね、なんか今年も暇ではなかったよ。
ああ、暇ではなかった。
生徒会でちょっと動かなきゃいけない。
ああ、それはそう、ね。うん。
まあ、部活の放送部で、こう、アナウンスをしたりとか。
ああ、そういうのはね、うん。
そんなに暇ではなかったんだけど、うん、ね、なんていうか、やっぱり、その、裏方より、その、表に出て、
うん。
ことが少なかったから、
あ、
うん、出たいなって思った。
あー、そっかそっか。まあ確かにね、生徒会だと本当裏で、
そうなんだよ、
ね。いろんなことを回していくことがあるから、確かに全面的に表に出るっていうことではないもんね。生徒会長とかそういうのでもない限り、表に出てくるっていうわけでもないもんね。
うん、そうなんだよ。で、うん、その、まあ今年もね、今年もっていうかさ、
うん、
まあ、学校祭の準備期間中から、もう今年の男装女装は俺は出ないと。もう野球部がやってくれるっていうから、まあ2年連続で同じやつがやってもな、みたいな。
うんうんうん。
まあ、的にもあったから、じゃあ、なんか、出るんじゃ、ふん、みたいな感じで聞いてたのよ。
うんうんうん。
で、まあ、いざその学校祭準備期間が始まると、
うん、
ね、なんか、まあ演劇行ってたんだけど、
うん、
なんかこう、バカなこと一個やっときてえなと思って、
うん、
演劇で、お母さん役をやったの。
あー、お母さん役、うんうん、
要するに女装なんだけどね。
やっぱり女装なのね。
そう、2年連続で結局女装した。
出ない、あんちのコンテストには出ないけど、
結局は。演劇で、そうそう、
うん
うん。で、やっぱり、まあ、去年はその裏方っていうその、ナレーションだったから、
うん、
顔を出すことはなかったんだけど、
うんうん、
今年はお母さん役で、まあ出るから、うん、なんかちょっと面白い芝居をしようかな、みたいな。
うんうんうん、
でも、ほんと最初冒頭ちょっとだけしか出ないんだけど、
うん、
なんか、まあ、お父さんたらって言ってこう、パンって叩くシーンがあるんだけど、
うんうん、
それを、もうお父さんたらってガチのグーパンをやったのよ。ガチよ。割とガチでガンって、野球部のやつがお父さん役やってくれてて、
うんうん、
もう完璧に夫婦ですよって言ったらめっちゃ笑われたんだけど、男で夫婦かよみたいな。
うまいな。
それで、割とガチのグーパンやったらガチで痛がってた。
それはまあ、そうだよな。
ちょっとウケた。
よかったじゃない
。本当はね、その、女装で出て、
うん、
その時点で笑いが起これば、もうちょっとなんか、弾けたことやってやろうかなって思ってたんだけど、
うん、
なんか、俺にはそれが分からなかったのよ。
会場もなんかライトが当たってるし、あんま見えないし。
あ、その盛り上がりっていうのはちょっとよくわからなかった。
そう、よくわからなかったんだけど、から、あの時盛り上がっとったらもうちょっとやりたかったんやけどな、とかいう話をしとったら、結構笑い声あったよって言われて、よかったよって言われて、嘘みたいな。実感のない感じでさ。
なんでかね、ちょっともやっとくした感じが残るとこだよね。
で、もっと、なんかやっとけばよかったかなって、そう、ちょっと後悔が。
ああ、今年はか、
うん。残ってるかな。
うん。
表立ったことを、表に立ってやりたいな、みたいな。
ああ。
うん、バカなことをやりたいなって。
うんうんうん。もう。
あと、
うん、
そう。個人発表ってのがあって、
うん、
それ、八中君と大輔君がね。
うん、そうだね。
踊ってるんだよ。
うん、踊ってたね。僕見たよ、動画で。
あ、見た？で、のさ、うん、
そう、ナレーションね。
ナレーションね。はい、若本さん、セルで、やらせていただきました。
ねえ、あれ面白かった。
そう、あれね、
うんうん、
受けるかどうか本当わからなかったの。
ああ、
うん。まあ、流れた時に、おおみたいな。
そうね。
実はちょっとなってて、まあ、うん、まあね、あれ何分あったのかな。
10分って言ってたね。
10分かな。うん、10分ぐらいを、セルでやり続けると、やっぱり笑いが薄れてくるよね。
まあ、それはね、ずっとずっと同じのをやると、さすがにね、慣れちゃうからね、みんな。
だから、
キャラを変えた方が良かったってことなのかね。
あれ、まあ、でもそれは、あの二人が、まあ、主に八中くんがその台本を書いていたので、
うんうん、
あまり自分からこう変えることとかはあんまりできないなと思ってって、やったけど、
うん
うんうん、で、その演劇が2日目で、うん、電車の車内アナウンスもあったの。
ああ、
で、それも、その練習中の時に僕、アナゴさんの声できますよって言ったら、で、やったらすげえ受けたのよ。練習で。で、先輩とかにやって、それでやってって言われて、やったんだよ、本番で。
うん、あ、それでやったんだ。
って、やったの。そしたら、誰一人笑わなかったんだよ。びっくりしたわ。
あれ、
人生であんなに滑ったの初めてよ。
なんともな、うん、面白いって言われてたのにもかかわらずそれだとな。
そうなの。もう誰も、で、終わった後に、
うん、
先輩とかに、若元って言われて、いや、受けなかったですけどね、みたいな。
ああ。
うん、そんな感じかな。
お
ー。まあ、だから、もっと、なんか、顔を出して、表に、ステージに立って、
うん、
なんか、バカなことやりたいかなって。
おー、じゃあ、これは来年の抱負みたいな感じなのかな？
という、まあ、来年の抱負でもあるし、まあ、それが実行できるかどうかわからないけど、
うん。まあね、来年は本当実験とかそういうのも、噛み合ってる方向だからね。
とりあえず、
ね、
うん、やりたいこととしては、
うん、
来年も助走はするよ。
助走、なんか慣れてきたね。
恥じらいはないので。
学祭で 2回ってことか、じゃ
あ。いや、
他にもやったっけ、
やったの、他にも。その、文化部
だけ
だ
と、そ
ういうことができたので。
あ、ね、あ、それでも言ってた
うん。女王役をやって、声劇だったんだけど。
ああ、見た見た、その写真。
それで、
うん、
まあ、女王の役で女装して、
うんうん、
だから3回やったの。
まあ、でもそんだけやればもう確かに。
抵抗って何？
恥じらいってどこだろうみたいな
話。恥じらいって何？羞恥心って何？って感じ。
何それ美味しいのみたいな感じの話になってくる。
まあ、女装に対してだけだけどね。
ああ、まあね。
だからと言って、これは女装癖がついたとかじゃないからね。
それはね、好きで、や、まあ好きでというか、まあ、
ね、受けを狙ってやってるの。
笑いを求めたいからこそやってるっていうわけであって、別にこれが、趣味になって、っていうことではないんだよね。
クラスの女子とかに、慣れたなって、女装癖ついたかとか言われるけど、違うの。違うの。
だもんね。
それは違うの。
あくまでも、笑いを取るための。
そう。笑いを取るための手段。
うん。うん、そこだよね。
ただそこだ、それだけ。
うん。
決して、趣味にはなってないから。
そこら辺誤解されると色々困るもんね。
困る困る。本当に。俺がただの変態になり下がってしまう。 俺はただエンターテイナーになりたいだけなんだよ。うんうん、ただそれだけ。
でも、ほんとここら辺紙一重だから気をつけないといけないよね。
ほんとだよね。もう、どうしよう。
どうしようと言われたら、あのね、僕の答えとしては仕方がないという、
ああ、
しまうんだけどね。
もう認めろって。
やってしまったことなんだから、あの、うん、もういっそ、いっそは、あのね、もういっそそういう、うん、あの、好きですみたいな感じに、
ああ。
ビビりしちゃった方が、より、あの、はっちゃけれるんじゃないかって思うけど。
なるほどね。
うん。
ああ、まあそうかな。その方が、
うん、
なんでリミッターは外れるのかな。
そうそう、もうずっと解放状態みたいなね。
あの、なんか、来年さ、
うんうん、
あの、うちの学校にプリンス&プリンセスって言って、
うん、
あの、なんか、カップルっていう設定で、男女が出てきて、
うん、
その、告白だったり、プロポーズだったりをするっていうのがあるのよ。3年生だけのステージがあるんだけど、それに、あの、1日目かな、かな、が終わった時に、それ2日目にあるんだけど、初日が終わった時の、その、ホームルーム的なのに、で、担任の先生が、
うん、
来年、その、プリンス&プリンセスで、略してプリプリって言うんだけど、
プリプリ
来年のプリプリは、そうやな、って、うん、女の先生なんだけど、
うん、
僕と、
うん、
もう一人、去年、俺と一緒に、あの、男装女装に出た女子、でやって、
うん、
あの、性別入れ替えるかって。
逆転で。
逆転。俺がウェディングドレス着るのみたいな。女子がタキシード着るのみたいな。俺がプロポーズされんのみたいな。
なんか、タキシードはなんかね、僕いい気はしてるんだけど、うん、ウェディングドレス
って。そうだね。あの、多分、俺より、
うん、
他の女子より俺の方がウェディングドレス着るの先って、みたいな。
おかしな話だよね。
だよね。なんかその、どっかのイベントとかさ、なんかそういうテーマパーク的な、ところとかコスプレとかしてない限り、
うんうん、
確実にクラスの女子誰よりも俺先にウェディングドレス着るからね、それ。
すげえな。まあ、うん、ウェディングドレス先に着ちゃうと婚期遅れるとかっていう話もあるから。
本当に俺の婚期？
いや
俺がウェディングドレス着たら婚期。嘘。
それは、でも大丈夫じゃないのかな。あの、森くんが女性として、今期が何かあるってことではない話だと思うから。
ああ
。あくまで男で行くわけだから。
そうなんだよ。そこなんだよね。だから、他のクラスは男女がちゃんと出て、うん、多分、まあ、告白ってあんまないからプロポーズだと思うんだけど、プロポーズを男子がかっこよくビシッとプロポーズを決めて、
うん、
女子が可愛い感じで、こう、なんかキュンキュンするようなシチュエーションで、うん最後は、あの、男子がお姫様だこうして、その、花道を通って階段を降りていくっていうのが、あの、大体受けるパターンなんだよ。
うんうん、
他のクラスは、うちの代はね、
うんうん、
そうやってやっていく中で、3年5ホームだけ、
うん、
やたら花嫁の方が真相でけえぞみたいな。あれ
そうだね。森くん。
進撃の巨人どうした貴公子があるみたいな。あいつ、あれちょっと待てよって、衣装逆じゃないって。
そうです。
だって、俺がなんか、プロポーズされて、
うん、
指輪とか渡されて、頬をあからめるバカじゃねえの
でも、ネタとしてはすっごい面白いと思うんだけど
ね。そうなんだよね。
うん。
そこなんだよ。だからさっきも言ったけど、女装は笑いのための手段なんだよ。
う
ん、
ああ、やっぱそうだね。
そうなんだよ。だから、
うんうん。
それを言われた時に、俺はすっげえ悩んだの。
うん。
めちゃくちゃ悩んで、
うんうん、
どうしようかなって。これでも、いいけど、俺的には、どうせ出るなら、
うん、
ちょっとかっこいい感じにもしたいな、みたいな。
ああ。
ちやほやされてえな、みたいな。
まあ、それは、まあね、男だからね。わかる。
そうだからね、うん。あるんだけど、
うん。
でもやっぱり、あの、受けは欲しい。
あれだね。もう、その考え方からしてエンターテイナーだね。
いや、俺ね、あの、ほんと思うのよ。なんかもう、うん、他の周りの奴らがちょっとエンターテイナーすぎて、 もうなんか俺の肩身が狭いなみたいな、
うんうんうん、
だからもう俺に残されたのはもう女装だけかみたいな、
ああだからその分野的に誰も取ってない部分だからっていう、
うん
うん、うんうんうん、
まああのね、まあデジコンも含め、
うん、
アチオシグマ大好き出てこいもラジオをやってるわけですよ。
そうだね。
後輩のアーミンはバンドを組んでるわけですよ。
うんうんうん、
歌唱力がないわけですよ。
そうだ。うんうんうん、
ね、
うん。
そんな中ね、
うん、
俺一人、なんかこう、周りの近しい人間はみんな、こう、エンターテイナーな感じなのに、俺一人だけ、なんかちょっと踊ってるな、みたいな。
うん、
感じなのよ。
うん、
ここでやっぱりなんか俺が決めれるものって何かな、あ、女装か、みたいな。
そこに至ったわけか。
なんか俺だけちょっと悲しいよね。
いや、
なんかそのメイクとかそのそういうものに頼る感じ。
いやいやいやいやいや、でもそれはそれで、それはそれですごい面白いからさ。
うん。
うん、頼ってっていうのもまたちょっと違うと思うからさ。それはそれで面白い、そのまた別のベクトルの方向性に行ってるんだなって自分の。その面白さを出すところを見つけてきたっていうことではないかなって僕は思うんだけどね。
うん、
うん。
どうしようかな、こう、俺は、どういうふう、俺はどこへ行きたいんだろう。
瞑想中っていうことだね。
そうだね。なんかよくわからなくなってきたね、最近。うん、
まあ、もうちょっと、もうちょっとね、いろいろ今後考えていって、うん、そこがもっと定まったら、もっと森くんは面白い人間になるってことなのかもしれないね。
まあなんか若干その定まったところが結局女装かみたいな感じになりそうだけどね。
なりそうだよね、このままの流れだとね。でもいいじゃないの、僕的にはいい気はする。
いやもうほんとね、来年はもうなんかもうステージに立つなら全部女装みたいな感じでもいいかなみたいな、
うんうんうん、
ネタになるかなみたいなさ、
もう貫き通すんだったらほんと貫き通した方が絶対面白いと思う。
どうしようかな、俺来年もなんか女装して演劇でようかな。
そうね、そこら辺はもう今後の森くんの考えで決め、来年の学園祭でそれは披露されるということで。
そうだね。
うん。ぜひとも、まあ、このリスナーさんにはちょっとね、うん、言ってもどうしようもない気はするけど、もし、うん、この気迷いを聞いてくださっている森くんと同級生の方たちっていう、うん、まあ、同じ学校の人たちが聞いてくださっている方がいたら、うん、そういう方たちには期待しててくださいっていうことを。
ああ、期待か。うん、まあそうだね。
うん。ぜひ
とも。あと、
うん。
一個だけ、最後に一個だけちょっと言いたいのが、
うんうん、
俺は、もうちょっとモノマネを頑張るから、
うんうん。
来年個人発表で一緒にモノマネ出ようっていう方はこちらまで。
おお。
こちらまで。
こんなところでまさかの募集ってことで。うんうんうん、まあぜひとも来年、森くんとモノマネをしたいという、うん、舞台でやりたいという方は、気まより。か、まあ、SNTR の方でもいいですけど、そちらにメールなりなんなり送っていただければと、ツイッターとかでもいいんでね。
いいダイヤル0120。やつや、やつや。
はい。やつや、や。違う、違う。まあ、ぜひともそのあたりを送っていただければと思います。うん、はい、それでは、ちょっと長くなったかもしれないんですけど、ひとまず今回もコーナーもあるんで、行きたいと思います。
よかれ悪かれ、はい、始まりました、よかれ悪かれです。
はい、
はい、多分前回やったっけ、うん、俺の回
前回はやらなかった、
やらなかったよね、
うん、あいた。
なんかもうね、うん、収録自体が3週間に1回だから、
森君
もう前回やったかどうか忘れてるんだ。
仕方がないよ、そこはね。ほ、うんと3週に一遍ってのはね、収録、それはどうしようもない。僕だけだから毎週撮ってんの
は。なんかよくわからない。
まあでも。
自分の前回とか覚えてない。
まあでも今回新しいテーマで初めてね、
今回。あ、そうだね。
うん。ぜひともこのテーマでやっていこうっていうことだもんね。ぜひとも。じゃあ森くん、今回のテーマについて読んでいただければ。
はい。今回のテーマ、こんな少年漫画は嫌だ。
うん。嫌だの
嫌だ限定ね。はい。うん、いただきました。はい。部員名、ダーさんかな?さんからいただきました。
ありがとうございます。
ダーさんかもしれない、ね。
かもしれないけど、かなだからちょっとわからない、ね。
違うかもしれない。
そうそう、もしかしたら別の誰かかもしれないんだね。
なんか違う人だよ。はい。じゃあ行きます。あ、もうこれね、ちょっと、まあいいか、とりあえず行くわ。主人公が格好悪い。
主人公が格好悪い。うん。
あ、でもね、これね、言うけどこれ、ダーさん、カナさんは、こんな少年漫画はどうかなって書いてあるから。
そうだね。どうかな
って。どうかな、もう、趣旨が違うんだよね。
そもそものね、あれがずれてることでもあるっていう。
うん。
提案ってことかな、まあ、こっちは。
うん。これ、ちょっとどうかなっていう方なんじゃない、ね、これどうなのこれどうなのっていう。
なんかこれはさ、主人公が格好悪いっていうのは、その漫画のテーマ次第みたいな話になってきそうだね。
主人公が格好悪いか、少年漫画。うん、
少年漫画、でもなんか、少年漫画とか逆に最初はちょっと格好悪いとかさ、能力的に低かったりするけど、それでなんか、話が進むにつれて成長していくっていうのが結構あるから、それはそれでありの。ありってなんか、またありの。ちょっとだけど。
典型、俺の今それでパッと思い浮かんだのが、化石をヒットマンリボンだけどね。
うん、そうだね、ヘタレな。
そうだよね、最初。そうか、主人公が格好悪いか。
なんか、これは普通に ある。
そう、少年漫画だよね。
少年、あ、そうだ、うん、一応少年漫画で限定はしてるはずだからね。
あのさ、ラッキーマンってジャンプ?
ああ、ラッキーマンね。うん。ジャンプじゃないかな、多分。
中間少年ジャンプだよね。
ジャンプだと思うよ。ちょっと、
なんか、ラッキーマン、うん、ラッキーマン、かっこよくないよね。
あー、まあ、それはね、かっこ、うん、そこは。
だって、わかってる。本名ついてない陽一だよ。
もう、名前からして落ちな感じだね。
うん。なんか、まあ、あるよね。
あ、
うん。じゃあ次行きます。ライバルの主張がいつもブレてる。
あー、ブレてるのか。
どういうことこれ。なんか、誰
てか、ほんと、このタイトルがわからないからわかるけど、
ね、これね、メールの最後にね、あえて作者名は出さないからって書いてあるの
そうそうそう。
これすげえ引っかかってんの。そうそう、絶対はあるってことでしょ。
何かしらの作品のキャラクターが結局、ってことなんだよなっていうことだから、ライバルの主張がいつもブレてる作品ってなんだろうって。
誰
だろう。
もうなんかこの、こんな少年漫画は嫌だとかよりも、俺らがこの、うん、この漫画なんだろうに変わっていけるんだけど。
そうそうそう。もやもやが残るっていう状況になってしまって、
ね、うん。こういう、こういうキャラ出てくる、こういう設定のある漫画なんだろうって変わってきてるんだけど。
またよっぽど趣旨が全然違う感じだな。
なんだろう、ライバルの主張がいつもブレてるって何だろう。
なんか、でもこの感じだと、ギャグ系な感じの気がするんだけどな。ギャグっぽい感じなんだよなって。なんかちょっと情けない感じっていうのかね、ライバルって言っても、ちょっと愛されキャラみたいなのっていうのかな、どちらかといえば。憎みきれないライバルっていうかね。そういう感じっぽい気がするけどね。なんか情けない感じが、
そういうことなの?
僕見えるんだけど、この文面からは僕はそういう感じ取れたけどね。
いや、なんかなんか俺的にはこのライバルの主張がいつもブレてる。ライバルイコール、うん、なんていうの?宿敵と書いてライバルみたいな、友と呼ぶみたいな。
うんうん、
そんな感じだから、まあ、例えば悟空とベジータみたいな、まあ、ピッコロでもいいんだけど、あんな感じで、なんか、なのかなって、ライバル。で、それで、主張がブレてるっていうから、なんか主人公の対する、俺は、お前を俺はお前より強いっていうことに対して、ライバル側の主張が、俺は肉が好きだみたいな、
あ、
全然違うことを言ってる。
見当違いなところに飛んでるわけ
よ。主張が外れてるか、ブレてるって何?
もうその時点でなんか、やっぱしギャグっぽいな、それでも。
これ分かったよ。
ん?
分かった。
何?
これ多分悟空とベジータだよ。
あ、もうそもそもそっち
悟空の主張は分かんないけど、ベジータはカカロット名みたいな。
うんうんうん。
前はいつも俺の先を行きやがるみたいな、
うんうんうん、
感じで、いつかお前を超えてみせるぜっていう割に、あの最後の魔人ブー編で、頼むカカロット、地球を救ってくれみたいな感じで言ってる、ブレてる。
あー、確かに。
それで、これ鳥山明先生で。
あー
言っちゃったよ。
答えが、答えが。
八代さん、これ P 入れといて。
あー、あれ、ここは P だね。
P だよ。もう、悟空とベジータ言うた時点でもうアウトやけど
ね。もう、もろばれ、合わせなきゃいけなくなっちゃうよ。編集の手間を増やしてしまった。
ほんと編集長さでごめん、ほんと、ハッチさんごめん。
この番組そんな編集させないのにな。
深くお詫び申し上げます。
申し訳ございません。
続きまして、ヒロインがいつも脱がされたりする。
脱がされる。これは、どん作品だろうなぁ。なんか、最近の作品だったら結構ありそうな気がするけどね。
え、そうだよ。
うん。
うん。
誰だろうな。
少年漫画だからなんか言うんじゃないの、そういうの。
でも結構、まあ、
欲しいんじゃない。
そういう要素はやっぱし、あるわけだもんね。あるわけってか、やっぱ、あのね、少年、子供でもやっぱし、そういうのは、あ、そこから早からあるわけだから。
うん。
うん。だからそういう、そうね、でも、ひどい
かな。なんだろうね、少年漫画、もうやっぱ少年漫画イコールバトルものとかそういうことなのかな。
なんか僕、確かにそういうイメージはあるけどね、バトルしてっていうの。
そうなんだね。
うんうんうん。でもバトルして伸ばされる、うん、それなんか攻撃受けて、
うん、
あの、
そういうことだよね。
あの、なんかね、
部分が。破れる、総合が破れる的な。
そういう感じなのかなってね。
うん。そういうことかな。
そういうことだと僕は思うけどね。
うん。
ロゴスになんかね、いろいろそういうのがあるってこれでもない気はするけどね、少年漫画だから。
だから、このダーさん、カナーさんにしたら、ちょっとこれどうなのって感じなんだろう。
そうだね。
はい、続きまして、話がぬるい。これはね、もうね、あの、少年漫画に限らずじゃない？
そうだね、もういろんな作品であると思うけどね。うん、
話がぬるい。要するに、でもどうなるんだろう。話がぬる、ぬるくていい作品ってあるの？
ものに、でも、なんだろうな、日常系とか最近多いけどさ、ああいうのはむしろ、まあ、ぬるいっていう言い方は違うかもしれないけど。
そうよね。あれ、でもそれはゆるいじゃない？
ああ、そうか、ゆるいだよ。ぬるいってのは、
ぬるいってなんだ、その、脚本的なものがこう、あんまり練られてないってこと？
あ、なんか、ババーっと書いちゃったみたいな感じの流れなのか。でも、あ、いいイメージなんだ。
ちょっとあれかもわかんない。あの、俺の好きな作品の話かもしれない。
どれあ、また被せなきゃいけな
くなっちゃう。まあ、都合が悪かったら、あの、P 入れてもらったらいいんだけどね、これ、うん、悠々白書じゃないかな。
悠々白書なの？そうなの？
まあ、悠々白書、なんかその作者の富樫さんが、
うん、
なんか途中で、あ、なんか漫画描くのに飽きてきたから、悠々白書の最後ら辺はなんか適当や、みたいな。話を聞いたんだけど、俺はアニメも漫画も結構好きなんだけどね、俺は。
うんうんうん、
割と好きなんだけど。
まあ、そっか。
わかんないけどね、まあ、それ、本当、なんか、
うんうん。
うん。都合悪かったら P 入れて。
そうなんだ。そこら辺はちょっと、いろいろと問題がありそうな気はするから、そこら辺は。
俺、頭悪いからよくそういうこと考えられないからさ。ちょっと、君の。
精査してもらえれば
と。そうそう。はい、次行きます。センスが20年ほど古い。
今、これはだから今連載してる漫画で、その当時の20年前ぐらいの古い感じのっていうことか。
に流行ったギャグだったり、うんうん、流行語だったりを入れてくるとか。
そういう感じね。
センスが20年ほど古い。もうわかんないよね。
まあね、僕ら、
古いか、20年、言うたら20年生きてないわけよ、僕。
そう、ね、僕もギリ20年だけど、その頃ゼロか、むしろ生まれてない頃だから。
でしょ？だからね、その、古いかどうかが分かんないのよ、ね。
そうそうそうそう。
うん、
実際にその20年以上生きてる人じゃないので。
ちょっとよく分からないです。
そこら辺は、もうちょっと、お年の召した方に
、うん、
判断していただきたいというので、ここはちょっと申し訳ない。分かりません。
はい。最後、いきます。 うん、夢落ち。これは、あの、
夢落ち
。うん、これはね、いや、これ本当にはね、あの、少年漫画に限らずですよ。
うん。
大体その夢落ちにすりゃいいんじゃねえっていう。
あの、ネタに詰まってしまったらって感じだよね。
本当にね、これあの、もう、9月って季節的に何？秋？
うん、秋だね。
あのね、秋の帰省用祭りでいいですよ。
あの、
今日、あのね、
うんうん。
青山剛昌さん、先生。名探偵コナンでおなじみの。
そうだね。
あの、先生がですね、あの、アニメで、ね、ちょっと、名前がよく思い出せない。なんだっけ？
どれ？
なんとかかんとか刃っていう。
刃ね。はいはい、わかるわかる。
あの作品と、コナンの、コナンを、あの、コラボさせたことがあって。
いや、あったね。うんうんうん。
それがさ、光彦が、
うんうんうん。
刃のコミックスを全巻一気に持ってきて、で、コナンがそれを読んで、学校かどっかで、なんか、違うかな、なんかその、そう、なんか、まあ、言ったら夢落ちだったのよ。その、
そうだね、確かに。
コナンの世界に、その刃が出てきて、
刃が出てきてってね。
なんかわちゃわちゃするみたいな話で、うん、あの、起きたら、その、コナンが、その、教室で寝ててみんなに起こされるみたいな、なんだ、夢かって言って最後、なんか刃のコミックスがアップで映されるみたいなので終わった気がするんだよ。
うんうんうん、
それを見たときにね、僕は、はって思った。コラボ、これがあって。
ああ、ねえ、でも、どうしても、そこは、やっぱ、同軸の世界で、うまくまとめるには、それぐらいしかなかったのかなっていうところがあるし、まあ、あくまでもあれはファンサービスだったのかなって気はするしね。どちらも作品も好きだった人が、見て楽しめればいいのかなみたいな。単純にキャラがコラボしてるのかって。
そういうことかな、やっぱ。
うん。
無理だもんね。
そうね。
あの、SF とサスペンスだもんね。
そうそうそう、全然、あの、現実、まあ、現実、あれも現実っていうのかちょっと微妙なラインではあるけど。
わからないくらい死ぬからね。
うん、そう。ただ、一応、探偵、スリモンだから、一応現実的にあり得ることと、その、あくまでもその、ファンタジー的なというかね、そういう要素のあるものっていうのだから、なかなかそれを同軸に合わせてやることは難しいでしょう、ね。まあ、
ね。
うん。ね、夢落ち、
うん、
あまり僕は好きじゃないかな
俺もあんまり好きじゃないかな、うん、もっとこう綺麗に終わらせて欲しいかなな
んか好きな作品だったらなおさらがっかり感がひどいよね、
夢落ちは、まあ、あんまりその夢落ちも見ないけど、
うんうん、
まあ、本当に夢落ち、まあ、落ちがね、その夢落ちで面白い作品があるならぜひちょっと教えてほしい。
そうだね、ぜひとも
教えていただきたいです。
あの、僕らの考えを覆してくださる人を、ぜひとも募集しようや。
えい。まあ、こんなもんです。
ね、こんなもんだね。
こんなもん。
うん。
はい。ということで、皆さんからの、こういう、こんな〇〇はいい、こんな〇〇は嫌だっていう、
うんうん、
の、まあ、テーマ僕が決めるんで、それに沿ったメールを募集しております、
うん、
どんどん送ってください。
お願いします。
お願いします。ということで、よかれ悪かれでした。
ねえねえ、大好き子大好き子。
なにだこ、
おたまだけ聞いた？
聞いて聞いた。
面白いよね。
そうよね。
あ、ケイちゃん、ケイちゃん。
何？
おたまだけ聞いてる？
ごめん、昨日聞いてなかったんだ。
聞けよ、こら。
おたまだけ？
ゴールド。
金色のおたまだけ。
それでは、エンディングでーす。
はい。
はい。ということで、なんか今日はね、学祭のなんかトークから、すごくなんか、森くんの今後の 方向性みたいなものの流れということで、結構真面目な感じに話してしまったけどね。
真面目かな？
なんだろうな。僕らとしては真面目かな、うん、だから聞いてる人たちに関しては、これを、面白、ギャグとして捉えるのかどうかは、そこは、
まあ、
聞いてる人の問題なのかなって気はするけどね。
うん、真面目かどうかはわからないけど、ただ一言言えるのは、俺はガチ。
うん、そうだよね。
うん。
本当にガチでっていうのを、うん、そこだけは理解してもらえたら。
そうだよ。本当に。うん、もう周りがね、ちょっと、もうエンターテイナーすぎて、もう本当に、本当に嫌になっちゃうわ。本当もう。
いやでも僕も、まだまだ僕は全然足りないなと思ってるから。
いやいやいや、もう、思うよ。本当、デジ君のそのトークスキルの向上といったら本当足ないわ。本当半端ないわ。
まあ、
ね、もう何なのみんな面白いわ。俺の周りのやつみんな面白いよ、ほんと。やばいわ。
やさぐれない。
いや、ハードルを上げてるんだよ。
あ、自分から、
うん、もうまとめて上げてるんだよ。
あ、
もうこれで普通にそのハードル超えられたらほんとショックだよね。
そう。
こんだけ上げといてさ。
うん。
ほんとに。もうなんか、もうなんかね、もう大輔とかも、八中君とか、デジ君とか。何なの本当に。
何なのと
言う。なんでそんなに面白いの。
いや。
何なの本当もうバカなの。もう何なのよ。本当教えてくださいよ。
いやいやいや。
本当教えてくださいよ。本当。
なんかもう今日はなんか森くんがちょっとご乱心だった。
いくら払ったらいいですか。200万。200万ですか。200万。ちょっとそれは厳しいですね。
お金を払えってわけでもね。
うん。
僕らは僕らで、最善を尽くしてやってるだけっていうだけ。
ああ、なるほどね。
そうそう。
最善を尽くすね。ああ、もうなんかその最善を尽くす、俺だってさ、俺だってその最善を尽くしてないわけじゃないんだよ。
そうだね、
頑張ってるんだよ、俺だって。その最善を尽くして、その、だからそこだよね、本気を出してどこまでの、
うん、
その差が出るか、どれだけの差が出るか、
うん、
で俺的にはかなりの差が出てるの。
そんなことないと思うんだけどな。僕
なんだろう、これはどうすればいいんだろう。バカ像を踏めばいいのかな。ちょっと待って、その理論だと俺は言うたら、あなたたちよりも、うん、やってる番組の数はちょっと多いんですよ。
あー、そうだ、
ね、一つ多いんですよ。
一つ多いよね。
多いんですよ。だいたい月に1回ぐらいやるんですよ。
うん。そうだね。
28日も言っちゃうけど、28日にも入ってるんですよ。
ああ。
夜録画。
入ってる。
ね、夜に。
うん。
入ってるわけですよ。それなのに、俺はあなたたちより劣っている。それはなぜか。俺の、多分その、そこでの、俺の活躍があまり、なんていうかな、見られないんだろうね。
いやいやいや。
なんだろうね、これはもう。
そんなことないと思うんだけど。
もうね、最近、分かったけど、もう俺は、分かったけどさ、
うん、
自虐って面白いよね。最終兵器だけど。
そうね、最終兵器だけどもね、うん、面白い、ね。
最終兵器、自虐。
うん。やりすぎたらやりすぎたらちょっといたたまれない感じになるけども、
う
ん、
そうだね、
ほどほどにやるぐらいだったらね。
うん。
なんか、今日は、森くんがちょっと、
うん、
暴走というか、してしもうた感じありましたが。
皆さん、モリリンへの応援メッセージ待ってます。ぜひとも、リプライ、ダイレクトメッセージ、あと、SNTR のハッシュタグ、気まよりのハッシュタグで、モリリン頑張れっていう、ね、メッセージを。ぜひとも。
そうだね。
お待ちしております。
ということで。
もうあれだよ、もう、それ言ってくれた人も、あれだよ、うん、例えば、ハッシュタグつけてくれて、まあ、その SNTR だったら SNTR でも発表しちゃう。その応援メッセージ。気まよりだったら俺の会で発表しちゃうもん。もう、
すげえ。
やっちゃう。
すげえや。もう、権力振りかざしてんな。
うん。使えるものは使うよ、もう。
すげえや。森くん怖え。
本当に。はい。よろしくお願いします。
ということで、はい、あ った。セリフリクエストの方に来た。セリフの V 名をご紹介させていただきたいと思います。はい、今回森くんの方に来たセリフくん、V 名のロボ、ダーさんからいただきました。これがダーさんって書いてありますけど、さっきの方ともやっぱ違うんですよね。
ロボです。
ロボですもんね。
ロボットなんです。
う
ん、
そう、ローラのね。うん、じゃあまた別の人ですね。
また別の人
です、ね。ありがとうございます。
は
い。
はい、まさかロボ、機械から来るとは思ってなかったね。
ねえ、びっくりだよね。
びっくりだよね。ほんとびっくりだわ。
人間だけじゃないんだなっていうのもね。
うん、やっぱこう、幅が広くなってきたね、
すごい
もね。
やっぱ21回やってくると、そうなんだね。
やっぱ幅が、やっぱりリスナーさんも増えてきてね。
いやいや。
もうとうとう機械にまで。
びっくりだよ、ほ
ん
と。
はい、もうなんか、いろいろ人間を飛び越えちゃったよね。
そうだよね。次は一体何が来るんだろうってね。
うん、なんだろうね、次はね、ほんとに。
なんか、もはや、生きていないものから来るとか、うん、
生命じゃない。まあ、ロボも生命じゃない。
ああ、そうではあるけどね。もしくはなんか、うん、なんか動物から来るとか。
動物ね。
うん。
もうな
ん
か、だいたいワンワンとかに、ニャーニャーとかそういうのしか書かれてこないと思うんだけどね。
まあでもそんなメールが来ても読むけどね。
読むけどね。
うん。ちゃんと、
やるけど
ね。リスナーから来たメッセージはちゃんと全部読む方針で行くので、こちらはね。
やるよ。もう何回も何回も取り直してやるよ。
ね、頑張るよ。
頑張るよ。
うん。
頑張っちゃう。
ということで、ぜひともいろいろ、どんなんでも募集しております。はい、ということで、そんな募集しております。コーナーの方を紹介させていただきた
い。いいのこれ、ロボダーさんからのメッセージ読んでないよ。
あ、いや、だってメッセージはあくまでもセリフリクエストの。
セリフ、いいの、うん、言わなくていいの、う
ん、いや、これはあくまでもセリフリクエストで聞いていただけて、森くんがどんな感じのニュアンスをつけたのかを、
ね、
もう楽しんでいただけてると思うので。
うん、本当にイメージが湧きませんでした。
頑張った、頑張った甲斐があり、頑張った甲斐をぜひとも。ということで、はい。
はい。
で、今回やってないコーナーとして、ジングルメ。こちらが発注くんのコーナーで、こちらが皆様から送られてきたイメージや意見、台本をもとに発注シグマが15秒から30秒程度のジングルを制作するので、こちら MVP も決めたいと思いますので、感想等も募集しております。
はい。
そして次が、落ち着けダイアリー、大輔くんのコーナーで、皆様から落ちの部分だけを書かない、作り話や体験談を送ってもらい、大輔出てこいが落ちをつけていくコーナーです。で、その落ちが面白いかどうかは僕が判断とかツッコミとかしていきます。あと、今回新しいテーマで、初めてメールが来たんですけども、よかれ悪かれの方。ただ、今回は新しいテーマちょっと出さないで、このまま、このテーマのままで保留に、させていただきたいと思います。
はい。
はい。思いついてないとかじゃないんだからね。
そうだよ。思いついてないとかじゃないんだからね、本当に。
振りじゃないよ、これは別に。
別に思いついてないとかじゃないんだからね。
そうだよ。
うん。
はい。ということで、次の、コーナーで、テーマソングドキュメンタリー。こちらが番組のテーマソングを作るコーナーで、作詞と歌唱を僕が、作曲を八重くんが作るので、リスナーさんからは、こんな曲を作ってほしい、こんなフレーズを入れてほしいなどの要望を募集しております。
うん、
こちらの方、気まよりの方のメールフォームか、もしくは、メールアドレスで、よりみち .club.gmail.com、yorimichi.club@gmail.com こちらの方に送っていただければと思います。
はい、
なぜテンパったんだ僕も自分で分かってね。はい。ということで、あと、一つ告知というか、森くんから。はい、
はい、私モリリンがおたばたけピンクの方に行ってまいりました。
そうだね、ピンクだもんね。
はい、おたピンです。
ピンク
桃色です。
桃色で、
はい、
18歳以上は聞いちゃいけないっていう番組。
18歳以上聞いちゃいけない番組に17歳の高校生が行きました。
あれで、はい、おかしいな。
まあこれは、まあ、今年17歳です、
うん、
ね。11月にもう一回行きます。
うん。
17歳、リベンジに行きます。
リベンジね。
あの倉庫に、通話に入って、通話に入って1秒、無理って思ったあの倉庫に行きます。
早えな。まあでもなんか僕もな、ぜひ行ってみたい気がする。
本当に野獣の巣窟ですよ。
ぜひとも、それに興味がある方は、聞いていただければと、うん、森くんのタジタジ具合がわかると思うんで。
うん。ぜひ。あ、でもあんまり聞いてほしくないかも。
あ、
ちょっと恥ずかしいこと言ってるから。
そうね。
うん、
じゃあ、どうなん、どのラインくらいまでにするかね。
まあ、とりあえず18歳以上で、俺のリア友じゃない人。なら、まあ、OK かな。
ああ、そうだね。
うん、うん。
なんか、そんなこと言うと、リア友が絶対聞きそうな気がするんだけどね。
ほ
んと
やめろよ、お前ら。
これ、振りじゃないんだからね。
別に振りとかじゃないんだからね。
パート2
だ。これ、ほんとに聞いたやつ、一人ずつグルパンな。よし。
はい、どんどんどん。
口終わり。
はい。ということで、そろそろ、下校時間なので帰りましょうかね。
はい。
はい。
帰りましょうも。
はい。本日、部室に集まったのは、デジデジと、
今後もっと頑張っていきたいと思うモリリンです。
はい、それではまた部室で。バイバーイ。
バイバーイ。